ありがとう、作家の本田健です。今日はちょっとまた変わった思考でいきたいと思います。今サンタモニカのカフェの外の席に座ってます。太陽が当たってるとすごく暖かいんですが、太陽が欠けるとめっちゃ寒い感じです。今ちょうど12、3度ぐらいでしょうか。なのでちょっと普段とは違った服装でいきたいと思います。今ね、そのカリフォルニアで、のサンタモニカにいるんですけど、アメリカ人の人たちとご飯食べたばっかりでね、みんなね、そのこう株の話とかが出て戦々恐々としてます。今でどれぐらいになったのかな、すごい落ちてますよね。今ね、日本じゃない、アメリカのダウ平均が今の時点で2200落ちてるんで、 38,000 になってるということですね。で、今日ランチの時にも意見を求められたんですけど、これやったらいいのか、これやらなくちゃいいのかって話をいっぱい聞かれたんでね、まずその株が落ちた時っていうのはですね、その基本的にそのパニックると思います。例えば今まで1万5000円だったものが1万円になる、まあ、そこまで大げさじゃないか、1万3000円になると、しましょう。まあ、だから100万ある人、130万が100万になる。で、1300万だった人が1000万になる。だから、ある程度資産家になるときついですよね。1億3000万なのが1日にして3000万減る。まあ、10億持ってらっしゃる方の場合は13億が10億になっちゃう。まあ、そうするともう3億円も減っちゃうわけですよね。なので多くの人たちがパニックモードに入ると思います。今お金持ちの人たちの方がパニックモードで、まあ、逆に言うと今株が大暴落していることも気がつかない、そういった人もいるので、その人はですね、お金もない代わりにストレスもないということなのかなというふうに思います。そういう大暴落の時についついやってしまうことってありますよね。僕も20代の時、まだ投資家として初心者だった時はですね、怖くなってすぐ売っちゃった時がありました。その後ね、またギュッと値段が上がって悔しい思いをしたりとかするんですよね。まあ、それも投資家としての学びのプロセスだと思います。で、こういう大暴落が起きるときにやってはいけないこと5つ今日はお話したいと思います。まず1番目お話したいのは、すぐに動かないっていうことですね。反応でですね、ついつい動いてしまいます。例えば、もうこれは最悪だと思って持ってる株を全部売っちゃう。そうしてその次の日にまたボンと戻ったりとかするんですよね。なので今日は何をするべきではないっていう話をしますけども、その買うべきか買うべきでないかっていう話はしませんので、今日、ちゃんとですね、冷静に聞いていただきたいと思います。ただすぐに反応しないっていうのは、よっしゃここで買い時だと思ってもうバーンとこう、全財産買ってしまう、こういう人もいるんですよね。まあ、こういうのも良くないし、慌てて売ってしまうのも良くない。いずれにしても1番目はですね、すぐに反応して行動しないというのを挙げたいと思います。ぜひ、この、皆さん、これちょうど日本時間で起きた頃にですね、株価が大暴落をする可能性がありますので、その時に、慌てないということをまず最初に、やりましょう。この慌てないっていうのは実は難しくて、その、まあ、そうは言ってもね、人は慌てるもんなんですよね。なので、その株が下がった時に、慌てないでいられるかどうか、そしてそれを慌ててしまうのであれば、やっぱりあなたは株に向いてないと思います。なので、まずすぐに反応して動かないということをぜひ心がけてください。2番目は、人をコントロールしないということですね。例えばその株が下がって不機嫌になって、例えばね、奥さんとか旦那さんとかがお金を使おうとすると、あなた株下がったんだよ、例えば子供のお小遣いとかね、もう今月あげられないとかっていうふうになったりとか、外食はしないってなったりとか、まあ、そうやって人をコントロールするってことをしてしまうと、どうしてもやっぱりね、幸せにはなれません。なので人をコントロールしないっていうのもぜひ気をつけてください。これは会社の業績が悪くなった時に社員のコントロールするのとちょっと似てるんですけども、コントロールしたいのは株価であって、だから奥さんとか旦那さんとかお子さんのその無駄遣いを止めたいわけではないということをぜひ理解してください。なので、このコントロールしない、これは結構ですね、実は大事なポイントになってくると思います。なので、自分のその気持ちをね、こう整えることの方が大事で、実は人をコントロールするのは関係ないということを思い出してください。さあ3番目、何もしない、これはまた良くないと思います。 例えば、まあ、怖くなっちゃって売ることもできないし買い増すこともできないし何もできなくなっちゃう、こういうフリーズした状態っていうのはどんどん悪くなります。株の用語で塩漬けっていうのがあるんですけども、その株がですね、その例えば1万円で買った株が8000になりました、そして7000になりました、6000になりました。例えば 20% でロスカットするっていうそういう法則をね決めとかないと、ついつい上がるだろ上がるだろと思ったらどんどん下がってしまうんですよね。この3月からこの一月間の間に下がるからもう少し待ってたらと思ってずるずる下がった人たちが結構多いんじゃないかと思います。まあ、素人の人はね株に手を出さない方がいいよっていうのはずっと言ってましたけども、こういった時にねもう自動的に 50% 下がったら自動的に売ってしまうようなそういうプログラミングをしてやってる人はいいですけども、ついつい売り時を逃してしまう、これがですね素人の投資家の差がなんですね。なので何もしないっていうのも実はすごくマイナスだということを理解してください。まあ、かといってすぐ売れってわけでもないし買い増しをしろってわけでもないんですが、何もしないでフリーズした状態でいるっていうのは良くないと思います。まあ、それは例えて言えばその八ヶ岳で、ね、僕運転してる時にその動物が出てきて、あの鹿とかはねもうあのバーッと行くんです、こっちを鹿としてダーッと走るんですけど、小さな動物アライグマみたいなのとかタヌキみたいなのはあの猫とかにもうフリーズするんですよね。まあ、そうなるともう僕も 運を手に任せてそのままビューッと通っちゃって、そして下手にねこうやってガーッとやると避けたとしてもそれうまく避けられるかどうかわからないし、まあ、それがきっかけで事故ることもあるので、そして行ったらああよかった何も引かなかったってなったりするんですけど、あのフリーズした動物と同じ状態になっちゃうんですね。なので株価が下がった時に頭も体も思考停止状態になったとしたら、それをねやっぱり変える必要はあると思います。なので何もしないっていうのをぜひ卒業してください。これはねあなたにとってとっても大事だと思います。で4番目不安を感じすぎない恐れない、これもね入れたいと思います。不安の中にどっぷり浸からない、これもねすごい大事だと思います。株価が下がるとき、そうするとその資産がですね今まで1300万あると思ったのがもう900万ぐらいになっちゃった、もうなんかあーって発狂しそうになるんですよね。そしてあの時に売っときゃよかったとか、あれ別の銘柄に変えときゃよかったって効果がいっぱい出てきて、そしてまた旦那さんとか奥さんとかがもう売っときゃいいのにとかって言われたりするんですよね。そういう意味でそのお金が減ったみたいな、もう泣きたいみたいな感じの不安とかイライラしたり怒ったり、まあ、そういうことがあると思いますが、この時に恐れないっていうのはとても大事だと思います。そういった意味ではこの恐れないっていうことをねぜひ気をつけていただきたいと思います。そして5番目、自分で考えるってことですね。今日もねいろんな人に声かけられたりってこうどうなんですかって言われたけど、結局自分で考えなくちゃいけないんです。昔そのもうだいぶ前20年ぐらい前の話ですけど、これからねコンビニエンスがバーッと上がってくるっていう時に僕はセブンイレブンの株を買ったんですよ。でそしてそれを売ってベンツのまあまあいいやつを買って、でなんかのタイミングでね、まあ、セミに対した時期だからもう20年以上前の話ですよね、いやこれセブンイレブンに買ってもらったんだよって話をしてたんですよ。そうしたらそれを聞きつけた友人が、いやよかったありがとう、あのセブンイレブンの株買ったよっていうか、えって僕売ったんだけどなって、同じセブンイレブンっていうことを覚えてたとしても、一番高値で買う人はやっぱり損するんですよ。そして、まあ、株は買うタイミングと売るタイミング、この2つを間違えば損するっていうことなので、やっぱり自分で考えなくちゃいけないと思います。これから株がねどうなるとか世界経済どうなるのか、まあ、いろんなシナリオがあると思います。僕はいつも複数のシナリオを考えてどちらでも対応できるようにってことを準備してますけども、それをやらない人が多すぎます。なので YouTube とか見て、ああ怖いもう売りだってなったりとか、もっと買おうと思ったりとか、でもそれは自分なりに結論を出していろいろ考えた結果、やっぱりこれでこういうふうにしようという、そういう結論はすごく大事だと思います。前回のビデオでも言いましたけども、これから世界経済はもう大きく動くと思います。ベトナムとかがねナイキだったかどうか、 70% がシューズは靴ですよね、アメリカでの売られたやつが実はベトナムで作られてるってことは、これから 40% ってことは100ドルだった靴が140ドルになるとかってことなので、 1.4 倍に値段が上がるってことですよね。で今までなんとなくいいと思ってた人たちで、その関税をねそのかけて不当に儲けてた 外国をやっつけろみたいな思ってるけど、実はやっつけろじゃなくて自分たちがやっつけられてるんですよね。なので実は何十パーセントの関税をかけてなんか勝手な気分になってるけど、それ誰が払うのって、政府は払わないんですよ。結局民衆からその税金を取って、だから100万円払ってたものが140万、1万円払ってた人が1万4000円払って、その4000円どこに行くかというと政府に行くんですよね。だからただ単に増税されてるだけだってことに、実はまだ多くのアメリカ人は気づいてないと思います。さっきとか今アメリカにいるので何人か話しましたけども、おかしいよねこれ絶対っていうふうに言ってる人たちが、まあ、賢い人たちですけどね。結局関税をかけてね、その国民を守るとかって言ってるけど、結局その国民から何十パーセントも20何パーセントって、あれその向こうに払わせるんじゃないですか。こっちの消費者が最終的に払うわけだから、実はあれは税金が増えてるっていうのが関税 その本質なんです。まあ、そんな感じのことも自分で考えなくちゃいけないと思います。まあ、アメリカでメディアで話すときには、僕できるだけ何かを言うと、お前はドナルド・トランプ派かって言われたり、お前は反ドナルド・トランプかって言われたりとかするんですけど、僕は別にドナルド・トランプのことを応援してるわけでも、そして反対してるわけでもありませんが、関税をかける本質っていうのは自国を守るというふうなことを言いながら、結局はですね、まあ、例えば自分 その選挙区がデトロイトだとかしましょう。そうするとデトロイトの人たちにはその安い日本車とかね、そういったのに関税をかけるからあなたたちを守ってるんだっていうので票を取ろうっていうのが昔だったんですけど、もう時代は変わってるんですよね。でアメリカでトヨタとか日産とかは結構もうアメリカで生産してるので、実はアメリカのですね、トヨタの値上がりっていうのはあんまりしないだろうって言われてるんですよね。逆に GM とかフォードとかそういった車がメキシコで作ってるので、特に安い車なので、そういうふうな状態でいると結局損するのは誰かというと一般のアメリカの国民の人、特にお金があんまりない人が困ると、これが今起きていることです。そういったことも自分の頭で考えないと、ここからの時代は厳しくなると思います。すごい飛行機来た、結構遠いの、ヘリコプターも来た、まあ、そういうところでですね、ぜひあなたの頭でいろんなことを考えていただきたいと思います。これからは自分の頭で考えて、自分のその足で動かない人、この人はすごく困ると思います。まあ、そういう意味でこれからねお金に関してもうちょっと現実的なことも発信しようと思います。ということで、アメリカどうなってるっていうことも含めて、大暴落した時にやってはいけないこと5つという話をしました。また動画を撮ります。最後に見てくださってありがとうございました。そして例えばね、そのお金に対して不安が出てきた時、あなたはどういうふうな対処をするのかってこともよかったら書いていただいたら嬉しいです。コメント欄にどういうふうなことをついついやってしまって、かえってそれがダメだった、そんな話もしていただけたらと思います。まあ、何度も何度も言いますけども、これは一時的なことだと思いません。これから大きく時代は変わると思いますけど、その先には必ず素晴らしい未来が待っていると思いますので、安心して自分の普段の生活を大切にして生きてください。では、ありがとうありがとうありがとう。アメリカのサンタモニカのカフェからでした。では、バイバイ。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。